北院。傾く西日の光線は、なおさら湿度を高くして、喧騒の街を照らしている。せわしない足並みに誇張を合わせるみたいに、新たな気持ちで歩道をさまようのだ。当初の予定では、車両禁制のアーケードに紛れ込みながら、デパートや書士に寄ろうとしていたはずだけど、駅前の掲示板を眺めれば、上の方に、北院と書かれている。北にやればこそ北院ならば、北に沿って、私は北へと向かわなければならない。そんな冗談さえ、不意に湧き起こってくるくらいだった。もっとも、手帳のせいには違いない。診断を旅に見せようとする目論みが、私を大胆にした。私を活動家にした。普段なら、面倒で行わないような様式を抑え、身にまとっては歩き出す。それにしても、ますます暑くなってきた。ジメジメするような街中を、のこのこ歩くのは、ちょっと馬鹿げている。けれども一方では、かえってそれが愉快である。誰の動きさえ緩慢に、車道のナンバープレートさえ、物憂げにして走り去る。私の行く道は、ここでも北を目指してまっすぐだ。それこそ自分にふさわしい。郵便局さえ見捨てては、金も下ろさずすり抜ける。帰宅途中の学生と、すれ違うさえ心地よい。けれどもなんだか大きな犬が、こっちに来るのはいけてない。北の方から近づいてくるから、これは北方領土の侵略である。次第に大きくなってくる。私は急に弱気になった。何しろ、人ではない代物だ。気が変わったら、何をするかわからない。私の足をハムと間違えて、加えないとも限らない。様々な妄想が浮かぶとき、それを逃れようとした私の心は、しまった。つい魔が差して、変わりたての信号を、向こう側へと渡り切ってしまったのである。ああ、なんたる失態。なんたる不始末。情けない。情けない。情けないったらありゃしない。けれども、私も怠惰の歳月に、すっかり魂を鈍くされたらしい。今となっては、情けなささえ面白がるみたいに、なおさら鼻歌まじりに、我が物顔の犬の顔を、向こうに眺めてやり過ごす。それからまた、割烹をたくましゅうして、どしどし歩んでゆくばかり。けれども、道は急に狭くなる。それから家の壁面には、道幅なんちゃらと抗議したメモが、スプレー書きで示されている。つまりはここは道路拡張を、かたくな拒んだ孤児には違いなく、傍らを見ればあちらこちらと、空き家の姿も目立つくらい。けれども彼方を眺めれば、ひときわ重なる新緑が、町を逃れる合図みたい、ざわつくでもなく控えてる。私はそれを目標と定めてどしどし歩くとき、また靴音は高くなる。大手を振ってみせようか。院は近づいた。入り口はまだ見えない。ふと、左俺の小道を眺めれば、堀のような深い窪地をガードレールでとどめて、その向こうには大木が、舗装道路のこちらには家並みが続いている奥に、樹木へと誘うような小さな橋が控えている。正門なんかは知らないが、あそこから潜り込んでも北院には出るのだろう。そう思ったから、颯爽として左へ折れ曲がると、堀の樹木は、太い幹をたたえて、町並みよりも古い営みを、 ここだけ主張するみたいに連なっている。不意に自然の領域へと立ち返るような嬉しさに、テクテクがてらに橋へと向かうのだった。けれども、そこにはただ、泥棒橋と書かれたプレートが掲げられているばかり。泥棒が渡った橋なのか、泥棒修行の橋なのか、あるいは汚れた魂を橋から落とす仕組みなのか、皆目見当もつきゃしない。もっとも、つきゃしなくても困らない。私の心は泥棒などより、もっとひなびたところにあるから、何が起こってもへっちゃらである。もとより、こんな小さな橋では、刀狩りに出くわす心配さえないのだし、私は刀さえ震えないのだし、何より、弁慶などが来たところで、やっこさん、自分の体重でこの橋と、心中してしまうに決まっている。下には水さえないけれど、逃れるための時間は、稼げるには違いない。私はようやく踏み出した。ところが、顔を上げると、向こうから来た悪ガキどもが、三人揃って笑って言いやがる。しまった。私は臆病を見抜かれた。心を泥棒されちゃった。腹さえ切らねばなるまい。そう思ったところでうつむいて、真っ赤になって過ぎていく。何も、恥ずかしくなったんじゃない。あまりの幼い発想に、吹き出しそうになったからである。そうしたら、ようやく、新緑に紛れ込んだような静けさと、冷ややかな大気が帰ってきた。ああ、いい気分だ。横から入った北の院、向こうに見えるは本堂か。ひなびたあたりを散策すれば、歴代の墓なんかあるのです。けれども私は紹介しない。ここは、天台宗の寺であり、天海和尚が入寺して以来、幕府に保護されて復興を、なおさら遂げたとあるけれど、今日の私は観光の目的に来たわけではないからである。そうしたことは一切知るさつ、寺院の正面へと回り込む。歴代の墓なんか知ったことか。左手には地蔵菩薩やら、しっかり葉をたたいた菩提樹やら、山の上には天海和尚のゆかりの何やらまであったけど、境内の正面は閑散とした広場が控えているばかり。名所じみた垢抜けなど探しても見当たらないのだった。私はふらふらと手水場に出向いてとくとく水を汲む。竜の口から流れくる冷たい水の爽やかを指に感じてみるばかり。ふと夜蜂を眺めては、手水場に蜜蜂ついて飲みにけり。手水場に蜜蜂ついて飲みにけり。なんてまた、けりめいた北欧をしてしまうのだった。それからまた、菩提の葉さえ紅の寺。菩提の葉さえ紅の寺。なんて、二の句を継いでみる。まだ夕暮れたなどいないのだから、これもちょっとした捏造である。さらに続けて、自転車にまたがる親子かご揺れて、自転車にまたがる親子かごを揺れて、と、たまたま通りかかった自転車に三の句を委ねてみたりする。どうやらここは自転車は通り抜けできるらしい。ポチのお散歩は禁止とあるから、どうやら自転車の方が格上のようだ。 だからといって、オートバイは下車である。歩行者は、もっと堂々としていなくっちゃいけない。犬に怯えて信号を渡るなんて、あまりだらしない失態だ。なんて考えがてらに、少し油断したら、蝶唾には鳩さえも訪れた。今日は暑いから、鳥も喉が渇くのだ。私はちょっと考える。蝶唾の水冷たさよ鳩の声。蝶唾の水冷たさよ鳩の声。どうした方が良いのか、それとも。蝶唾の水冷たくて鳩の声。蝶唾の水冷たくて鳩の声。どうした方が、まだしも死にかなうのか、相変わらず、よくわからないような不始末だ。二三度首をトクトクしたら、鳩は素早く飛び立った。私は手帳を取り出して、どちらもそっと書き記す。それからもう気にしない。思うがままに記すことが、一筆書きにはふさわしい。じめじめ思い煩うな。早速本堂の右側へ回り込んでみるのだった。1チェット有料化、書院作りがなんとやら。チェット閉館化、徳川の再建がなんとやら。チェット二重化、五重の塔なんて夢のまた夢。そうしたら僕なんか本堂へさえ向かうぞ。チェット再選か、ご縁のご縁がなんとやら。そうしたら奥にさえ再選箱が控えてたぞ。チェット再選か、一度やったら知らないぞ。2逃れてぼんやり眺める欄干には、軽やかな仕草の娘さん、穏やかに見守るお母さん、遥かな下界の蝶唾、滑らかに浸しておりました。二人の歩幅の違いには流れる歳月を思うとき、あるいは不意に時告げの音楽なども響くのです。お寺の鐘ではありません。かえってそれが当たりきの日常をめかした幸福のように聞こえてさえくるのですが、空にはちょっと不穏な色した雲なども浮かんでいたりして、それはそれそれぞれの夕暮れ近づいていくような気配です。さっそうとした鳥がまた急に飛ぶ方角をたがえては。3トンボを食う無邪気な鳥よ北の院。トンボを食う無邪気な鳥よ北の院。さあ、そろそろ間延びした本堂の高立て階段を斜めに降りて、のらくらと散策を続けよう。赤い二重の塔の方には、お土産屋さんが閑散と控えて、五百羅漢の入り口を導く仕組みになっているのだし、私はそれを外から眺めては、羅漢の姿に探りを入れて、祈りもせずに立ち去った。向こうの団子屋へと向かうのだった。けれども店員は見当たらず、カードを広げた子供らとベンチで一緒に休んでいるらしい。早くも迫る店じまい、待ちわびるようにさえ思えれば、何するでもなく過ぎるとき、老人どもの寄り合いは、当てどもなくてぺちゃくちゃと、 しわを刻んでいるばかり、忍び寄ります枯れすすき。けれども、イチョウは気づかない。緑を気取って揺れている。色づく葉さえ隠して、そ知らぬ顔の風が吹く。左手には、鐘楼の門さえ控えている。かつては、天界様の山上に、立ち寄るための指紋さえ、今ではただの文化財。それを横目に見過ごして、茂りの奥へと向かうのだ。はらりと降った緑葉が、イチョウのままに舞い落ちる。ふと砂利道を眺めながら、私は手帳を取り出した。はらりひらり、イチョウの葉さえ時折は、はらりひらり、イチョウの葉さえ時折は、なんて、俳人どもが見たら、大騒ぎしそうな、落書きをさえ記してしまうのだった。けれども、地形が柔軟さを見失ったら、それはクロスワードと同じなんだ。知恵とトンチのランデブー、私の知ったことでなし。早速、千葉山へと向かうのだった。そこには狸もおるかしらん。